ガールトーク、民主主義ってなんだと思う？このポッドキャストはサイレントマジョリティとみなされている女性たち一人一人が社会について、政治について、民主主義についてどう考えているのか、考えていないのかをモデレーターとのおしゃべりを通して発信していきます。ゲストは前回に続いてヤンさんです。ヤンさんには民族学級のこと、ご自身のルーツについて伺ってきましたが、在日三世であるヤンさんにとって人権っていうことがご自身の人生とすごく深くつながっています。今回はヤンさんに人権について伺いたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ヤンさんは大学で人権について教えることがあるって聞いたんですけれども、
はい、今週に1回だけなんですが、とある大学で教育免許を取って教員になろうという人たちが結構たくさん通う大学なんですね。教員を目指している学生さんが、取ったらいいよとされているのが、同和教育論とか、それから、人権概論とか、そういった類のものなんですね。人権問題について、まあ、広く浅く学びましょうという講座がありまして、ですので、教員を目指している学生さんたちを目の前にして、世の中でいろいろ起こっている人権課題を考えていこうというような講義で、私の位置づけは、非常勤講師の一人でございます。今、二人でこの講座を受け持っていまして、もう一人の方は、部落問題だとか、それから女性問題、DV の問題だとか、そんなことも取り組んでおられます。私の方は、在日外国人が置かれているどんな生きづらさを持っているのかなとか、在日外国人の方と多文化共生の社会を築くためにはどんなことが必要なのかなとか、それからあと日本の中で他のマイノリティの方、沖縄の人たちの歴史や課題だとか、アイヌの人たちの歴史や、それから今どういったことを求めてアイヌの方たちが活動していらっしゃるのかとか、それから、まあ学生たちはいずれ社会に出て、社会人になったら、これは労働者になりますよね。そしたら、今、労働者、日本の中では、労働者を取り巻く課題っていうのが、どんなことがあるのかなとか、そんな時に、もちろん法律的なことも分かっていなければならないし、どうして日本で今、たくさんの労働者が大変な暮らしをしているのかなとか、そんなこともこう一緒に考えたいと思って、あと、私が在日コリアンですので、在日コリアンがなぜ日本に来るようになったのかなとか、朝鮮半島の人が一方的にずっと植民地支配をされていた、そこに甘んじてたわけではなくて、自分たちの元の姿を取り戻したいんだと、自分たちで社会を発展させたいんだという思いで独立運動をやっていきます。その歴史もお話したり、そして、日本人自身が、植民地主義と言って、その植民地された朝鮮にとってもいいことをしたんだというようなことがまた植え付けられてしまった。今もそこがこう引いて、今の日韓関係がずっとずっとこう改善されないということとか、それから植民地の歴史は日本人にとってなぜしっかり振り返らなければならないか。植民地の歴史で、突き進んだ先がたくさんの日本の人が犠牲になりました。アジアの人を犠牲にしながら日本の人も犠牲になりました。歴史をちゃんと見ていかないと、結局はその時の政権によって自分たちの人権も侵されるよと、命を侵されるんだよと。だから自分たちの人権を守るためにも、いろんな課題は人事じゃないんだと、それは自分の課題として見ていかなあかんのやと。まあ、そういうことを私が、やっぱりどうしてもこう若い子たちに考えてほしいんですよね。ちょっとでも若い子たちが自分ごととして、その人権の課題を捉えて学ぼうとする、そういうね、姿勢持った人に育ってほしいなっていう、こう、気持ちがあります。まあ、そういうことで、この、ごめんなさいね、愚痴を言うたらあれやけど、大した、 ね、大した収入にもならんのに、ただやりがいはとても感じて、ずっとこの仕事ね、やらせていただいてます。
私、実は社会人になってから、職場の人権研修で、在日のこと、それと被差別部落のことについて初めて知ったんですよね。で、大昔の日本は知らなければ差別しない、だから寝た子を起こすなっていう考えのもとで、過去に自分たちがしてきたことを隠蔽して子どもたちに知らせないようにしていたんだと思うんです。で、社会が忘れてしまえば罪が消えて、相手に謝るなんていう恥ずかしいことをしなくて済むからっていうふうに思ってたんじゃないかなって私は思うんですよね。でも差別が人間として許されないことだってことは分かってたと思うんですよ。だからそのことを忘れてもらいたいっていうふうに思ってたんだと思うんですよね。だけど最近はもう大っぴらにヘイトをかまして、まあおっさんたちなんですけど、ごく一部に女性がいたりしますけれど、でも人権っていう言葉が日本人にとっても恥ずかしい自分たちの悪さを暴くキーワードなのかなって思うんですよね。だから人権っていう言葉にも異常に反応するんですよ。で、ヤンさんは人権っていう言葉にどんなふうに出会いましたか？まあ、前回前々回でもちょこっとお話しいただいてるんですけど、もう一回改めてヤンさんは人権っていう言葉にどんなふうに出会いましたか？
人権、そうですね。小学校ではその日本の中で人権教育っていうのがほぼなかった時期、小学生でしたが、中学生になった時にそういうブラック解放教育の運動とかを、まあ、きっかけにして人権教育というのが広まってきた時期ですね。1970年ぐらいなんですが、その頃に私が中学生になって、そして多分その先生方が一人一人の子供を見よう、見つめようという教育を進めようとされたんですね。一人一人みんな違う立場で生きてるんですよね。クラスの中30人おったとしたら、それぞれにもう課題を背負わされて生きてるということなんですよね。私は在日韓国人としていろんなしんどい思いして生きてきてたし、私の隣の子は部落の子として、お父ちゃんもお母ちゃんもね、部落差別受けて、その子自身も、まあ、結局その子自身も結婚差別受けちゃったけど、まあそうやって生きてきてたし、その横の子は自分の兄弟が障害持って生まれてきたということで、そのことでしんどい思いして生きてきたし、だからもうほんまにその中学ではクラス30人なら30人人権の課題背負わされて生きてるんやと、だから一人一人を見やなあかんのやっていうことで、何を指したかと言ったら、先生方が一人一人に作文書かすんですね。自分のしんどいことをこのクラスみんなでみんなに知ってもらおうやっていうことで、一人一人が自分の一番しんどいこと、生きていく中で一番しんどいことを、一人一人が毎日泣きながら発表していきます。で、その中で、私も泣きながら言いました。やっと私も韓国人としてどんだけしんどかったかを言いました。そうやって泣きながら言いながら、みんなでそうやったんかって、そんなしんどいことあんたも抱えてたんかっていうことで、やっと共有できて、それで、あんたもしんどかった、私もしんどかった、けど、もう分かってんから、あんたはあんたで頑張ろう、私は私で頑張ろうっていう風な、そういう人権教育を私が、受けたんですね。人の、やっぱりそういう大変さ、生きづらさっていうのを誰でも持ってる。で、それを知って、そうしたらどうしていこうって一緒に考える。それがほんまの人権教育の基本やなって、私はやっぱそれを中学校で学んだのが、まあ幸せなことやったなと思いますね。
あ、そうなんですね。人権っていうと、なんか多くの人は自分には関係ないって思ってるんじゃないのかなっていうふうに思うんですよね。で、人権は社会の底辺にいる弱者が主張するもので、うんうん、 社会に守られている自分たちは声高に主張する必要がないものだっていうふうに考えてるんじゃないのかなって思うんですけど、うん、でもまあその多分女性ならほとんどの人が分かると思うんですけど、
そうです、
今社会の中心にいるとしてもある時結婚だったり出産だったり、うん、離婚したり、うん、介護しなくちゃいけなくなったり、うん、社会の中心から外れる時に自分が思ってるほど世間は私を大切にしてないんだっていうことが分かる時が来るんですよね。あ、なんか私社会に大切にされてないって思った時、それは人権がないがしろにされてるんだっていうことなんですよね、
う
ん、
そうですよ。それは男の人も一緒ですよね。男の人だから全部守られてるってことないんですよね、うん、ただ見えてないだけですよね。見えにくいか、見えにくい。女はほんまに、あ、ほんまって言ってしまった。あの、私なんかは在日で、しかもやっぱり女でこの世代ですから、まあ、ほんまに私が大学、私は貧乏やったから、あの通信制とかいろいろ考えましたけど、ともかく大学行くっていうことで、まあ、わざわざ怒りに来ましたね。同じ女であるおばさんが、あの女が大学行ってどうすんねんって怒鳴られましたけど、もう他にもいっぱいありますよね。あの女としてって、あのいっぱいいっぱい経験して、でも若い時はそれを跳ねのけましたね。なんか、私が結構エネルギーきつい人間ですから、もうそこを何言ってんねやろって言って跳ねのけてきましたが、改めて考えたら、本当にいろんなところで、女としても自分は潰そうと周りがしてきたんだなっていうことを、あの、改めて感じますよね。自覚できてないかもしれませんよね。あの、他人事やと、その人らだけの問題ちゃうのって思ってる人は、自分も人権侵害されてても、自覚ができてないのかなということもなんかありますよね。そういうことないですか？
あ、それはあると思いますね。うん、人事だと思ってるから、
うん、
自分の人権が、侵害されてることは、それは自分の責任で、うん、逆に自分を責めちゃってるようなところもある気がするんですけど、
う
ん、
ありますね、うん、
それで、あの、大学で教えてらっしゃるじゃないですか、うん、学生たちの反応ってどうですか？
学生たちは本当に植民地の歴史とかもまずは全く知らないし、ブラック企業とかブラックバイトとかそこまではわかるけども、そこから、その、今までずっと先輩方が、その、労働者の権利守るための、いろんな、あの、法律を、ね、作ってきたりだとか、いろんな、こう、運動をやってきて、今、少しでもマシになってきた歴史とかも全然知らなかったし、そしたら、そんな目に自分がいざ会った時にどうしたらいいんやろって、やっとこう考えるようになったりとか、それから、印象的な感想は、あ、そうか、政府とか政権というのは、いつも自分たちを守ってくれるとは限らないのか、ということが分かるようになったとかね。あの、日本の中ではやっぱり政府とか政権に対して疑いを持つものではないというように育てられているんだな、という気がしましたね。やはりそこは、あれでしょうか。社会構造的にそのように皆さんがこう思わされているところがあるのかしらとか、そういうことを学生見てても思いますよね。そういう時にやはり歴史に学ばなければいけないし、今現に世界の人々がどのように行動してるのかということを知らなければいけないなと、なんかしみじみ思ったりするんですけどね。
じゃあヤンさんが今注目している人権の活動っていうか人権運動ってどんなことがありますか？
はやはり私、あのヘイトスピーチのことでは在日として当事者の側ですので、 友達が、ヘイトスピーチ裁判を起こしたり、それからヘイトスピーチの川崎の、罰則を盛り込んだ、条例というのをね、すごく頑張って作って、それを、広げようとしてるんだけども、なかなか広がらない今現実があったりとか、そこでは、やっぱり他人事なのかな。ヘイトスピーチの差別、とか言いたい放題を許していたら、いずれ自分たちにも回ってくるし、まずはやられてるのは私たちマイノリティの側だけど、いずれは自分たちもやられますよというふうに自覚してほしいし、それを今野放しにしていたら、どんなとこへ日本は進んでいくのかなっていうことを、本当に日本中でみんなが意識持って見てほしいなと。で、一つの人権問題をしっかり見ることができたら、絶対他の人権問題もつながっているので、しっかり見れるようになると思うんですよね。だから、どんな課題でもいいです。自分が関心持った課題を、まずはとことんなんか見つめてほしいなと思いますね。
逆からの見方をちょっとしてみたいんですけど、
うん、
人権侵害っていうのは、そういう差別をする人の問題だと思いますか、それとも社会構造の問題だと思いますか。
私は学生さんにやはりその差別をされた、差別をした、でいつもその何て言うの、民衆同士がね、対立の構造にずっと侵されてきたのが歴史でしょ。結局は社会構造を見ない限りはそこは改善されないですよね。この差別を温存していることで、もう平たく言えば、一体誰が得するのっていうことで、そういう目で社会構造を見ないと。この格差社会の中で私たち、もう30年間給料上がってないのに、これで一体誰が得してるの、そこを見ないとダメですよね。そこを見ないで、日本の労働者って何でしょうか。年収200万でどのようにしたら、平穏に暮らせるか、そこの方に行っちゃうんですよね。安く節約して生きる方法とかを開発してしまったりとか、そこじゃないやろうって、なんで社会構造見ないんだって、しまいに自分たち餌食にされてるだけだぞって、まあなんか本当に思ってしまいますね。もうそれまさしく構造としての問題見ないといけませんよね。そこを私、学生には本当に思ってほしいです。
その人の心の在り方とかじゃなくて、
うんうん、
社会構造によって生まれてくる 不利益とか不都合なことなんですよね。
そうなんですよ。
分かりました。ありがとうございます。ヤンさんには3回にわたってお話を伺いました。すごく貴重なお話です。人権についての考えを深めることができたような気がします。本当ありがとうございました。長時間。
こちらこそ本当にありがとうございました。
また何かお話聞かせていただけたらと思います。
ありがとうございます。なんか、でも楽しかったというか、なんか良かったです。
ありがとうございます。